戸原、小川未明。大きな国と、それよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座、その二つの国の間には何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国からただ一人ずつの兵隊が派遣されて、国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そうして小さな国の兵士は青年でありました。二人は石碑の立っている右と左に番をしていました。至って寂しい山でありました。そして稀にしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ、互いに顔を知り合わない間は、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろくものも言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は他に話をする相手もなく、退屈であったからであります。そして、春の日は長く、うららかに頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど国境のところには、誰が植えたということもなく、一株の野原が茂っていました。その花には、朝早くから蜜蜂が飛んできて集まっていました。その心よい羽音が、まだ二人の眠っているうちから、夢心地に耳に聞こえました。どれ、もう起きようか。あんなに蜜蜂が来ている。と、二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると、果たして、太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は岩間から湧き出る清水で口をすすぎ顔を洗いに参りますと、顔を合わせました。やあ、おはよう。いい天気でございますな。本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人はそこでこんな立ち話をしました。互いに頭を上げて、あたりの景色を眺めました。毎日見ている景色でも、新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初、将棋の歩み方を知りませんでした。けれど、老人についてそれを教わりましてから、この頃は、のどかな昼頃には、二人は毎日向かい合って将棋を指していました。はじめのうちは老人の方がずっと強くて駒を落として指していましたが、しまいには当たり前に指して老人が任されることもありました。この青年も老人も至っていい人々でありました。二人とも正直で親切でありました。二人は一生懸命で将棋盤の上で争っても心は打ち解けていました。いやあ、これは俺の負けかいな。こう逃げ続けては苦しくてかなわない。本当の戦争だったらどんなだか知れん。と、老人は言って大きな口を開けて笑いました。青年はまた勝ち目があるので嬉しそうな顔つきをして一生懸命に目を輝かしながら相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で面白そうに歌っていました。白いバラの花からは良い香りを送ってきました。冬はやはりその国にもあったのです。寒くなると老人は南の方を恋しがりました。その方にはせがれや孫が住んでいました。早く暇をもらって帰りたいものだ、と老人は言いました。あなたがお帰りになれば知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な優しい人ならいいが、敵味方というような考えを持った人だと困ります。どうかもうしばらくいてください。そのうちには春が来ます。と、青年は言いました。やがて、冬が去って、また春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は、何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日仲睦まじく暮らしていた二人は、敵味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。さあ、お前さんと私は今日から仇同士になったのだ。 私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持って行けばあなたは出世ができる。だから殺してください。と老人は言いました。これを聞くと青年は呆れた顔をして、何を言われますか。どうして私とあなたとが敵同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います。と青年は言い残して去ってしまいました。国境にはただ一人、老人だけが残されました。青年のいなくなった日から老人は呆然として日を送りました。野原の花が咲いて、ミツバチは日が上がると暮れる頃まで群がっています。今戦争はずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても空を眺めても、鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争についてどうなったかと尋ねました。すると旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら、石碑の石杖に腰をかけてうつむいていますと、いつか知らず、うとうとと居眠りをしました。カナダから大勢の人の来る気配がしました。見ると、一列の軍隊でありました。そして、馬に乗ってそれを指揮するのは、かの青年でありました。その軍隊は、極めて静粛で、声一つ立てません。やがて、老人の前を通るときに、青年は黙礼をして、バラの花を嗅いだのでありました。老人は何か物を言おうとすると目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。